しばらくの間この礼拝で読む聖書箇所ですけれども、聖書日課に合わせて読んでいきたいと思っています。今日はルカ福音書3章の15節から22節、イエス様が洗礼を受ける、そういう場面です。洗礼を受ける、日本語になっていますよね。日本語で、洗礼を受けるって言ったらどういう意味かっていうと、新人が新しく何かの集団に入るときに受ける試練、そういうものを洗礼を受けるって言葉で表現をします。例えばプロ野球などの世界で新人がアマチュアとプロのレベルの違いを見せつけられる、痛い目に遭う、そういう時にスポーツ新聞なんかで、皆さん読まないと思いますけど、私も読みませんけど、洗礼を、プロの洗礼を受けるって言葉が使われるわけですね。ある集団の一員になるために避けて通れない、その一員に入るための何かっていうのが洗礼を受ける、そういう言い方をされるわけです。キリスト教の教会で洗礼を受けるっていう場合、そういう意味がもちろんあるわけですね。洗礼を受けてこの旭川豊岡教会の一員に加わる、そういう意味で洗礼を受けるという言葉が使われますし、実際それも大切な意味です。でも今日この洗礼を受けるっていう言葉で考えたいのは、何かの集団の一人になるっていうことよりも、もっと本質的な意味があると思うわけです。洗礼を受けるっていうことの本質的な意味は何なのか。今歌った最後の賛美歌のね、最後の歌詞にありましたけど、それはイエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共に生きるっていう、それが一番本質的な意味だと思います。でもちろん洗礼を受けるっていう言葉にはそれ以外の意味もあるんですね。でも一番本質的な意味は、信じる人がイエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共に生きるっていう、そういう意味です。例えばガラティアの信徒への手紙3章の26節から27節、使徒パウロはこういうことを言っています。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。洗礼を受けてキリストに結ばれる、同じことをよりはっきりと同じガラテヤの信徒2章19節以下でパウロはこう言っています。それが今日礼拝の招きの言葉で読んでいただいた箇所ですね。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。洗礼を受けるっていうことはいろんな意味がもちろんありますけれど、まず一番最初の意味、そして今日考えたい意味は、繰り返しになりますけれども、イエス・キリストと共に死んで、そして死んだからこそイエス・キリストと共に生きるんだっていう、それが一番の意味です。イエス・キリストと共に死ぬっていうことはもちろん宗教的な表現ですね。私たちはいろんなことで悩んだりします。自分の、そして他の人のエゴ、身勝手さ、自己中心的なもの、あるいは関係において、社会にあるいろんな構造的な問題、不正義に出会うときに囚われて苦しみます。もちろんイエス、いつも言ってますけど、イエス・キリストを信じたらそういうものが全部解決されるわけではないわけです。でも私たち、そういうものに囚われて生きている、そういう私たちが死ぬんですね。死ぬっていうことはきつい言い方ですけど、握りしめている手のひらをこう開くってことですよね。手を開くからこそ、この開いた手のひらにイエス様が来てくださる、一緒に生きるんだ、イエス様を受け止めるためには自分が これが大事だって思って譲れないと思っている、この握りしめしているものを手のひらを開いて捨てなければいけないって、それを死ぬって言っているんだと思います。死ぬことによって解放されて、解放されるからこそ生きることができるんだ。それが洗礼という象徴的な行為において示される意味ですね。教会ね、あまり普段いらっしゃらない方も今日はいらっしゃいますので、洗礼って何かって付け加えておきますけれど、川でもともとは頭までずっぽり浸かるんですね。一人の人が別の人をこうつけてあげる、そしてもう一度水の中から起こしてあげる。水の中に浸かるっていうことは死ぬことを表現し、そしてそこから起こしてあげるっていうことは新しい命が与えられて生きるんだ。それを洗礼とキリスト教の教会では言います。それを宗教的なキリスト教的な意味で、イエス・キリストを信じる、福音を信じるということは新しい命を受けて生きるという、そういう信仰を表現する意味で洗礼を受けるということをするわけです。じゃあ今日の聖書箇所、ルカ福音書の3章ですけれども、洗礼者ヨハネという人が出てきます。洗礼者ヨハネは当時2000年前のパレスティナにおいてですけれども、ヨルダン川のほとりで多くの人に洗礼を授けていた。ルカ福音書の3章を読むとそう書かれてあります。そしてイエス様も洗礼者ヨハネから洗礼を受けた多くの人の中の一人でした。洗礼者ヨハネは町中ではなくて不便な荒れ野の中で暮らしていた。禁欲的な生活を行いながら神様に祈る生活をしていた。そして多くの人々に悔い改めを呼びかけていた。悔い改めっていうのは、これまた宗教的な言葉ですけれども、神様を信じて神様の御心に立ち返ることです。神様の御心に立ち返るって言っても難しいかもしれませんけど、要は人の思いを一番大事なものとしないということだと思います。つまり洗礼者ヨハネっていうのはとっても禁欲的な、そして倫理的な生活を自分もし、また他の人にも呼びかけていった、そういう人だったんですね。ルカ福音書の3章を読むと、多くの人たちが洗礼者ヨハネのもとに集まったって書かれています。でなんでそんなに多くの人が洗礼者ヨハネのもとに集まったんでしょうか。洗礼者ヨハネから洗礼を受けようとしたんでしょうか。聖書の3章15節をどうぞご覧ください。106ページの3章15節ですね。こういうふうに書いてあります。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。2000年前のそのパレスティナ、その時代、その地域において多くの人たちが何を求めていたのか。それは洗礼者ヨハネのところに行ければ何かに出会えるんじゃないかと思った。そして行ったんですね。洗礼者ヨハネのメッセージがそういうふうにして集まった多くの人たちの心を揺さぶったっていうことを聖書は伝えています。人々は何を求めていたのか。今読んだ15節にはメシアという言葉が出てきます。これはヘブライ語で救い主っていう意味ですね。つまり人々は救い主を、神の救いを求めていた。神の救いを求めるっていうことはきっと心穏やかじゃないし、生活やいろんな中で悩みや苦しみを抱えていた。自分の力ではどうしようもないと思うからこそ神の救いを求めて、そしてヨハネのところに集まってきた、そういう人がたくさんいたっていうことですね。洗礼者ヨハネのところに行けば神の救いに出会えるかもしれない、そういうふうに多くの人が思ったっていうことをこの3章15節は言っているわけです。でも私たちは知っています。ルカ福音書、そして福音書、新約聖書は救いは誰から来る言っているのか、救いはどこから与えられると伝えているのか、信じているのか、それは洗礼者ヨハネではなくてイエス・キリストだということです。 ルカ福音書の立場、そして私たちの立場っていうのは、洗礼者ヨハネは救いを与える人ではなくって、イエス・キリストを導くため、イエス・キリストが登場するために準備をしていた人だったっていうことですね。3章16節をどうぞご覧ください。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ルカ福音書はここではっきり言っているわけです。洗礼者ヨハネは確かに多くの人々に神様の御心に立ち返ることを説いた、悔い改めを進めた。でもそれはイエス・キリストが現れるための準備に過ぎなかったんだ。イエス・キリストが現れて、イエス・キリストを通してこそ人々に神の救いが与えられるんだって言っているわけです。これがルカ福音書をはじめとする新約聖書、そして私たちの信仰なんですね。洗礼者ヨハネによって悔い改めることはできたかもしれないけれど、本当に救われたんだろうか。いや、本当に救われるためにはイエス・キリストの福音を信じるしかないんだよ。そういうふうにルカ福音書は言っています。それが今2000年の時を経て私たちの教会にまで伝えられているわけです。心で信じることですから、もちろんそのまま信じればいいんですけど、けれどもイエス・キリストを信じる、イエスが神様を、神様の御心を私たちに教えてくれる救い主だと信じている、その心、信仰を表現するために洗礼を受けるわけです。イエス・キリストの名によって洗礼を受けるわけです。16節に洗礼っていうふうに書いてあって、振り仮名でカタカナでバプテスマって振ってありますよね。これは洗礼っていう言葉のもともとのギリシャ語がバプテスマっていう言葉だから、わざわざそういうふうに振ってあるわけです。で、ものの本を読んで調べてみると、バプテスマっていうのはこう、さっきも言ったように水に人をつけることですけれど、それはキリスト教とか、教会の専売特許ではなかったんですね。遡ればユダヤ教にもあったし、それ以外の宗教にもたくさんあったっていうわけです。水に入る、水に浸す、浸かるっていう行為は何かを洗い流すっていうことを連想しやすいですけれども、やっぱり宗教的な意味を持ちやすいわけですね。人類の歴史に多く見られるそうです。エジプト、バビロニア、ペルシャ、インド、インドなんかでは例えば今でもガンジス川で水に入って、そういう宗教的な意味を持つ行為を行う、例えば、ね、遠藤周作さんの深い川なんかを読むと出てきますよね。ユダヤ教の世界でも行われていました。洗礼者ヨハネ、今日大事な人物ですけれども、洗礼者ヨハネは何で大事かっていうと、ユダヤ教で行われていた洗礼の意味に大事な意味を付け加えたのがこの洗礼者ヨハネなんですね。洗礼者ヨハネが現れることによって、それまでユダヤ教で行われていた洗礼の意味が変わっていきました。それまで行われていたユダヤ教の洗礼の意味っていうのは、水に入る、水に浸かる、浸すっていうことで、宗教的な儀礼的な清さ、そういうものを得るための手段だったんですね。儀式的な意味が強かった。でも洗礼者ヨハネが洗礼を行うことの大事な意味は、そこに人が死ぬんだっていう意味が加わったことなんですね。もっと分かりやすく言うと、それまで洗礼っていうのは誰かが誰かに授けるものじゃなくて、自分で勝手に川とかに入った、そういうスタイルだったのを、洗礼者ヨハネが他の人を水に入れてあげたっていうふうに変えたって言われています。何が違うのかっていうと、 水に入る人はそれまで自分の力で入っていたものを洗礼者ヨハネによって入れてもらうようになったってことなんですね。受け身なんです。自分の力ではないんですね。そこに宗教的な意味を込めたわけですけれど、自分の力じゃなくって他の人によって水に沈めてもらうっていうことで、水の中に溺れる、死ぬっていうことの意味がこう加わっていったんですね。なんで水に浸かって死ななきゃいけないかって言ったら、さっきから言っているように、人間的なそういう思いを捨てて神様に立ち返るということを、水に浸かる、それも他の人につけてもらうっていう象徴的な行為によって表そうとしたんですね。水の中で溺れ死ぬんです。それが神の前で死ぬっていうことなんですね。なんで神の前で死ぬのかっていうと、神の前で生きるためです。それが洗礼者ヨハネが私たちに教えてくれている大事な洗礼の意味です。さらに言うと、そこにもう一つ私たちにとって大事な意味が付け加わるのが、イエス・キリストと共にっていう意味が加わって、キリスト教の洗礼になっていくわけです。洗礼者ヨハネによって水につけてもらう、そうじゃなくって、私たちはイエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共に生きるんだ、そういうふうにキリスト教の信仰が変わっていったんですね。イエス・キリストの名によって洗礼を受けるっていうのは、私は死ぬんだ、でも死ぬことこそ生きることなんだ、なんでかっていうとイエス様が共にいるから、そういうふうに信じることなんですね。ちょっと別の角度からお話をしてみたいと思うんですけど、農耕社会における神様、宗教的なイメージと、狩猟社会における宗教的なイメージ違うっていうんですね。農業とか農耕社会っていうのは、やっぱり何かを土に植えて育てる植物、日常的に増えています。要するに木を切って倒したり、葉っぱが落ちたりする、それは確かに何かが死ぬことです。でも季節が巡れば、そこから新しい命が生まれてくるってことを日常的に経験するんですね。死から命が湧き上がり、死から新たな誕生が生じてくるっていうイメージです。命が増えていくためには、一つの命が死ななければいけない、そういうイメージですね。それに引き換え、狩猟社会っていうのは狩りをするわけですから、一つの動物を殺したら命はそこで死んでしまうわけですね。でも植物は死ぬところから命が生まれてくる。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶってヨハネ福音書が言っている通りです。昔自殺をしようとする人たちを助けようとしている人からお話を聞いたことがあるんですけど、今でも覚えていることがあって、それはその人はそういうことを言ってたんですね。自殺をしようとする人は、死にたい死にたいって言って電話をかけてくる、自分のところに。でも死にたいって言ってるけど、本当は生きたいんだ、生きたいのに、本当は死にたくないのに死にたいっていうことを言うんだということを、切々と説明をしてお話をしてくださっていました。本当は生きていたいんだということですね。死のうとすることによってしかそのことを表現できない。本当に死にたいから自殺しようとするのではなくって、死にたいという言葉でしか表現できないけれど、生きていきたいということなんですね。新約聖書、私たちが読んでいる福音書は、もちろんこう自殺を進めているわけではないですけれども、死ぬっていうことの中に本当にイエス・キリストと共にということを私たちに伝えてくれています。そして私たちが死ぬからこそ本当に命の世界が始まるんだということを伝えてくれているわけです。今日のお話を終えようと思いますけれども、イエス・キリストの名によって洗礼を受けるっていうことは、私たちが死ぬことなんですね。自分がいろんなものを持っている、囚われているもの、固執しているものを捨てること、死ぬことです。イエス・キリストと共に死ぬからこそ、もっと広い世界に生きていける、 そう信じることです。象徴的な意味でそれを表しているのが水に浸かるという洗礼を受けるという意味ですね。洗礼を受けて新しい命を与えてもらう、そのことを信じてこの週間も歩んでいきたいと思います。一言になりましょう。神様、聖書の御言葉を与えてくださり感謝をいたします。あなたが伝えようとしてくださっているその聖書のメッセージ、心に響いてくる時もあれば響いてこない時もあります。祈りたくなる時もあれば祈ることができない時もありますけれども、そのようなすべてありのままの自らを認め、それをあなたの前に差し出し、イエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に生きる新しい命、永遠の命を約束してくださっている、その聖書のメッセージを心を開いて受け止めることができますように、今この時私たちと共にいてください。この1週間あなたと共に歩むことができますように、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。